生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回は飲食店の仕事から学んだことを共有したいと思います。飲食店というのは食べたり飲んだりするお店のことです。カフェやレストランやバー、居酒屋は大きな括りで、大きなグループで飲食店と言います。皆さんは飲食店で働いたことがありますか？もしくは働いていますか？私は飲食店で働いた経験がほとんどなかったんですが、この間一日だけ飲食店で働く機会がありました。ウェイトレスをしました。実はよく行くレストランが人手不足だったので、一日だけ手伝いました。人手不足というのは、働く人が足りないという意味です。好きなレストランが人手不足なので、まあ、そのレストランを少しでも助けたくて、一日だけお手伝いに行きました。レストランでウェイトレスをしてみて、新しい発見がたくさんありました。普段お客さんからは見えない飲食店の仕事があるんだなぁと思いました。今回はその飲食店の仕事の内容や経験を話します。あまり教科書に載っていないんですけど、実践的な日本語が出てきます。このポッドキャストを聞いている、日本語を勉強している皆さんの役に立つと思います。はい、それでは紹介します。まず、お客さんを迎え入れます。お客さんが扉を開けて入ってきた時に、いらっしゃいませと言って席に案内します。お客さんが席に着いたら、お茶とカトラリーを持っていきます。カトラリーというのは、ナイフ、フォーク、スプーンなどのことですね。カトラリーの他には、おしぼり、お箸、箸置きを持っていきました。次に注文を聞きます。このレストランはファームトゥーテーブルのようなレストランで、季節の旬の野菜がとても美味しいレストランです。ランチメニューはコース料理です。一つのコース料理だけです。だから食べ物の注文は聞かなくていいです。でも食後の飲み物、食後っていうのは食べた後ですね。食後の飲み物を聞きます。それをタッチパネルとかじゃなくて、紙に書いてキッチンに貼ります。間違えないようにしなきゃいけませんね。私がそうやって接客している間、キッチンの人は料理をしていますね。で、私は少し手が空いていたので、手が空くっていうのは、まあ、少し暇ができたという意味ですね。手が空いたので、キッチンの仕事も少し手伝いました。生姜をみじん切りしました。生姜を細かく切りました。次に料理ができたらお客さんに運びます。料理を持っていく、料理を出すとも言います。慣れていないので、お皿をたくさんは持てませんでした。2枚しか持てませんでした。慣れている人は3枚。4枚と持てると思います。初めてだったので少し緊張して震えていました。で、緊張しながら料理を持っていったんですけど、ここで問題が起きました。このレストランは個人経営なので、大きなレストランではありません。だから働いている人が少ないですね。で、料理が出てくるのが遅いんです。その週によって違うんですけど、私がその手伝った日はとても長い時間お客様を待たせてしまいました。この日は40分も待たせてしまいました。このレストランに来る方は常連の方が多くて、結構待つっていうのを知っている方が多いんですけど、それでも40分っていうのは結構長いですね。 どれだけ時間にゆとりがあってもお腹を空かして美味しい料理を食べるのを楽しみに来ていると思います。そんなに料理が早く出てこないレストランと知っていても、やっぱりお腹が空いていると機嫌も悪くなりやすいですね。実際にもう40分も待っているんだけどとお怒りのお客様もいらっしゃいました。ウェイトレスの私はそのようなお客様のクレーム対応をします。このレストランは客層がいいんです。客層がいいっていうのは、お客さんは落ち着いていて余裕のある上品な方が多いです。だから怒って暴れたり大声を出す方はいらっしゃらないんですけど、まあ簡単な仕事ではないですよね。クレーム対応と言います。ウェイトレスの私には謝ったり、お客様がお怒りということをキッチンに伝えるぐらいしかできないので、これは結構辛かったですね。自分ができることがほとんど何もないというのが辛かったですね。で、そのクレーム対応もありつつ、お客様がご飯を食べ終わったらお皿を下げます。お皿を片付けます。その時にはお済みでしょうか、いやお下げいたしますと言います。お済みでしょうかというのは、食べ終わりましたかという意味です。お下げいたしましょうか、もしくはお下げいたしますは、お皿を片付けてもいいですか、お皿をキッチンに持って帰ってもいいですかという意味です。この時難しいなと感じたのは、お客様は会話中の方が多かったんですね。だからその会話を邪魔しないように、それを言ってお皿を下げるのが難しかったです。気まずくならないかなとか、失礼になっていないかなとか、そういうことを気にしながらお皿を下げました。多分かなりぎこちなかったと思います。私は初めてウェイトレスの仕事をしました。これはたくさん経験を積むと慣れてくることだと思うんですけど、初めてだったのでタイミングがわかりませんでした。で、お皿を下げたらお皿を洗います。食洗機が洗ってくれます。食洗機というのはお皿を洗ってくれる機械のことです。皆さんの家にもありますか？私の家にはありませんまあそれは置いといてその済んだお皿を少しだけ綺麗にして、お皿を食洗機に並べて入れていきます。で、スイッチを押します。そして食洗機がピピピピピ、食器を洗い終わったら食器を拭いて片付けます。使わない食器は食器棚に戻します。そういうマルチタスクをずっと続けていました。で、料理が終わると最後はデザートとドリンクですね。ドリンクを作ります。そんなには難しくないんですけど、いろいろな種類がありますよね。だから作り方を覚えなければいけません。あと、注文したものと合っているか間違えないように持っていきます。その時にお砂糖やミルクはご利用でしょうかと聞きます。これは砂糖やミルクいりますかという意味です。あー、やっと終わったと思いますよねまだまだあります。お客様がお帰りになります。お会計をしますよね。レジを使ってお会計をします。このお店はお持ち帰り用のケーキを売っているので、ケーキを買って帰るお客様もいらっしゃいます。その時はお持ち帰り用の箱に入れて、保冷剤も入れて、また袋に入れて渡します。保冷剤というのは、そのケーキを冷たく保つ氷のようなものですね。で、お会計が終わったら、笑顔でお客様を見送ります。見送るというのは、迎え入れるの反対ですね。このレストランに来てよかったという印象を持ってもらうために、お客様が扉を閉めるまで、笑顔で見送ります。これの繰り返しですね。これが、決まったタイミングであるんだったら大丈夫かなと と思うんですけど、途中でお茶持ってきてくださいとか声をかけられたり、順番がバラバラになることがほとんどです。でもこのレストランはランチメニューが一つしかないので、他のレストランに比べるとかなり楽な方だと思います。それでも私にとって飲食店の仕事は本当に大変でした。今日大変としか言ってないかもしれないですね。もっと豊かな表現をした方がいいと思うんですけど。はい。大変だった以外に気づいたことは、お客さんはウェイトレスさんのことをあんまり気にしてませんね。やっぱり自分の友達と食事を楽しむために来ているので、あまりウェイトレスさんのことを気にかけていないなぁと感じました。このやってる仕事に対して感謝されることが少ないのかなと思いました。これは実際に働いてみて本当に感じました。時々すごく優しく接してくれる方、笑顔で接してくれる方、そして食べ終わった後にありがとうとか美味しかったよとか言ってくれるお客様が本当に天使のように見えました。嬉しかったです。これだけ大変な仕事ですから、私がお客さんになった時は、店員さんや働いてる人たちに感謝したいなと思いました。で、皆さんご存知だと思うんですけど、日本にはチップの文化がないんですね。それでも店員さんはより良いサービスをしようと思っています。それは素晴らしいことなんですけど、少し心配になることもあります。このレストランだけじゃなくて、どの飲食店でも人手不足です。きっと、こういうウェイトレスやキッチンの仕事の時給があと200円、300円、400円、500円、わからないけど、もう少し高かったら、働く人が来るんじゃないかなと思います。アルバイトをしたいと思える人が来ると思います。お客さんとしては安くてサービスもいいっていうのは一番嬉しいことなんですけど、果たしてこれが継続できるのか、お店の経営が続けられるのかと思うと不安になります。経営側としては料理の金額設定と運営コスト、まあ、例えばアルバイト代とか毎月払う家賃のようなものとか、まあいろいろありますよね。そういう運営コストのバランスが難しいかもしれません。実際にアルバイトの人が来なくて、人手不足になって、営業時間を短くしたり、営業する日を減らしたりするお店もたくさんあります。ちなみにこのレストラン、私がお手伝いしたレストランはとっても人気なレストランです。この日は予約で満席でした。だから少しランチの値段を上げてもお客様が来ると思います。そういう個人的な意見もあるんですが、私はそのレストランの経営者でもないし、私が決めることではないと思います。でもそういった日本の個人経営のお店が多いと思います。ちなみに今回は手伝いをする前からボランティアする気持ち、忙しいお店を助けたいという気持ちで行っていたので、アルバイト代は断りました。このお店が人手不足で困っているから、少しでも力になれたらいいなと思って、ウェイトレスの仕事をさせてもらいました。おかげでこの経験を通じて、飲食店の裏側、そして日本の飲食店の現状を学ぶことができました。これからはお客さんとして、飲食店で働く人たちの努力を理解して、今までよりももっと感謝の気持ちを持って利用したいなと思っています。皆さんは飲食店で働いた経験がありますか？アルバイトしたことがありますか？日本の飲食店について何か意見や感想はありますか？ぜひ教えてください。では、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。
お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。 この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。